はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、即断即決、即実行が良い理由ということでお話をしていきます。2025年1月1日になりました。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。新年最初の放送になりますので、自分自身に言い聞かせると言いますかね、どんな放送にしようかと考えたときに、私が大事にしている言葉、即断即決即実行、これについてお話をしたいと思います。この言葉はですね、私のメンターである赤羽雄二さんから、教わって、それ以来大事にしている言葉なんですが、何でもすぐやると、とにかくやってみるということがどれほど大事かということを私はね、頭に刻みながら、生活をしているという話をしたいですし、これを聞いていただいているあなたにもですね、ぜひこの2025年はこの即断即決即実行、これをですね、頭の中に入れてぜひ生活されることをお勧めいたします。でなぜそれがいいかっていう話をしますが、結局のところですね、人生っていうのはこう種まきの作業だっていう、そういう表現を私は何かの本で読んだことがありまして、それが非常にこう腑に落ちたというかですね、確かになというふうに思ったんですね。種まきね、お花を咲かすための種をまく作業であって、いろんな経験が後から生きてくるのが人生であるということですよね。で、種をまいたらですね、それ以上やれることはなくて、しばらく待っておくしかないんですね。だからあの頃の経験がふとした時に、5年10年先にですね、ふと生きてくるということがよくあるわけでですね、とにかく体験を増やした方がいいわけですね。すぐやると、体験が増えていくということですね。で、これは何も成功体験だけじゃなくて、やってみたら失敗したということもこれ大いにあるわけですね。ただその失敗したっていうことが結構重要で、失敗すると、いわゆるその PDCA サイクルをね、回すことができるわけです。ね。考えて、やってみて、で、結果が出たから次に改善すると。ね。考えて、やってみて、結果が出たから次に改善するということで、このサイクルをどれだけ早く、どれだけ回数多く回すかの方がすごく重要でですね、一個一個のその質を高める。特にね、よく考えてからやるかやらないか決めるっていうことをなるべくしない方がね、いいんですね。はい。なので、学校教育の中でね、子供の時に、よく考えましょうと、ね、じっくり考えましょうというふうに言われたことが、社会人になってからもですね、それが、こびりついてしまって、とにかく何かしら慎重になると。で、やってみようかなと思うんだけど、どうしようかなと思ってやらないという人が非常に多い気がするんですけど、これ学校教育の延長で考えてるからで、学校教育で私たち扱ってるものっていうのはですね、基本的にこう答えがあるわけですよ。答えがあるんですね。どの教科も答えがあって、答えを書けば丸って書いてもらって、答えが間違ってれば×っていうふうにされるんですね。はい。だけれども、実際の社会生活に入るとですね、まるでスポーツのようにですね、答えはないわけですよね。答えはないんですよ。だからやってみないと分かんないっていうことだらけですし、やってみて失敗して、じゃあこういうやり方は良くなかったんだなと、次はこういうふうにやってみようっていう、この PDCA をたくさん回した方が、先ほど言った例えで言うと、いっぱい種をまいたことになるので、絶対後々ですね、いいことが多いんですね。はい。だから、じっくり考えて、答えがないから、損したくないから、ね、無駄をしたくないから、結局やらないという人よりも、ひとまず、いいなと、ちょっとでもいいなと思ったら、まずやってみると。やってみて、結果として、こうだったんだな、じゃあ次行こう、っていうことをできる人の方が、絶対こう、人生が豊かになると思うんですね。答えのない生活をしてますので、ぜひですね、この即断即決即実行ですぐやってみるっていうことを、いかに大事かっていうことをぜひですね、腑に落としていただければというふうに思います。で、そういうことを言うと、反論としてね、じっくり決めないと、何かこう、失敗するじゃないか、後悔するじゃないかと。いうことを言われる方います。確かにね、大きな買い物をするとか、大きな決断をするっていう時は、 まあ確かによく考えた方がいいこともある。勢いだけで行動しない方がいいこともあるんですが、まあただこれですね、長く考えればいいっていうことではなくて、むしろ1秒で決めた方がいい答えが出ることがあるんですね。うん。長く考えることよりも1秒で決めた方がいい答えが出ることがあるわけですね。それはなぜならば、集中するからです。集中するからですね。先延ばしにして、ね、これもいいかな、どうかな、どうしようかなっていうふうに考えているうちにですね、なんかこう判断が鈍くなるっていうことはよくあるわけで、それよりもよしこれでいこうっていうふうにパッと決めると、期限を区切ってパッと決めるっていうふうにした方がですね、決断そのものに集中するからいい決断ができるっていうことはよくあるんですね。それとやっぱり日頃からいろんな情報収集しておく、まあ、このボイシーをね聞いていただいているあなたはですね、この情報収集の感度が高い方だと思うんですが、まあ、日頃から情報収集しておいて自分の、まあ、専門領域、自分のその決断するね、周辺の情報にですねやっぱり明るくなっておくってことはすごく重要ですね。で日頃からそういう情報収集をして、本を読み、まあ、Google アラート使ったりとかしてですね、重要な記事を読み、ね、人に会って質問をして、いろんなことをこうやっている人は何かこう重要なね、判断を迫られる時に来ても即断即決即実行できるんじゃないかなというふうに思います。はい。なのでこの言葉ね、非常に重要なことだと思うので、この新年のね、あの一つの目標というか、座右の銘としてですね、2025年は即断即決即実行でいきましょうということをね、ぜひあなたにも伝えたいですし、まあ自分自身にも言い聞かせたくて、新年最初の放送はこれとさせてもらいました。はい。話まとめていきます。即断即決即実行ですね、すぐやると体験が増えていくので、まあいいことが多いよと。まあ確かにですね、失敗することもあるんだけど、人生そのものに答えがないので、失敗そのものが、次につながるもの、これが人生だよということですね。で、迷っても迷わずに行動しても、その失敗の確率というのは変わらないんですよね。むしろ1秒で決めた方が、集中するのでいい決断ができたりするので、まあ即断即決即実行でやっていきましょうということですね。はい。そして、まあ、大事な、決断についてはですね、確かによく考えた方がいいことはあるかもしれないけれども、それにしてもですね、日頃から情報収集をしておき、日頃からいろんなことをですね、考えて仮説思考をしていけば、まあ、その即断即決即実行した方がですね、むしろいい決断が下せることが多いということで、まあ、こういうことをですね、私は考えて生活していきたいですし、この2025年もこの即断即決即実行でいきたいというふうに思っております。最後一つですね、ちょっと付け加えて言うとですね、まあ、即断即決即実行してどんどん動いていく人っていうのは、まあ、周囲からですね魅力的に見られますね。まあ、これを聞いていらっしゃる方は、学校の先生だったり、スポーツコーチの、スポーツ指導者、ね、コーチだったり、それから、まあ、保護者の方だったりすると思うんですけど、そういうね、まあ、リーダー、指導的立場にある人が、即断即決即行動でどんどんどんどん動いていくとですね、まあ、やっぱり人からは魅力的に見えるというか、あの人についていこうっていう感じになるんですね。どんどんどんどんこう決めていける人っていうのは、その人についていこうっていう、そういう魅力が生まれます。まあ、そういう意味でもですね、リーダーという立場からしても、この即断即決即実行は非常にいいことが多いということで、ぜひともこの言葉を大切にしていただけると嬉しいです。もうちょっとだけお話をしますので、お待ちください。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあこれね、冒頭言いましたように赤羽裕二さんから教わった言葉で、確かにその通りだなということで、私はねこの言葉を何年か前から心に刻んで生活をしておるわけです。今日の放送ですね、参考文献、その赤羽裕二さんのね、本のリンク貼っておきますので、ぜひとも、もし興味のある方は、読んでみてください。さて、昨日大晦日の放送は10年先を考えるという放送をさせてもらいましたが、今回も多くの方からコメントをいただきました。読み上げていきます。金城さん、三原先生こんばんは。10年後、2025年を一生懸命やったから今があると振り返ることができるように、充実した1年にしたいですということでね、素晴らしいコメントありがとうございます。宮崎先生、10年後私は62歳なのでまだ教員をやっていますねと。この10年で自分の指導したチーム最高の成績ベスト8を超えたいと思っています。なるほど。私もね、陰ながら応援しております。ぜひその目標達成に向けて頑張ってください。応援しております。影島さん、10年後のビジョンを見据えて、そのために今何ができるか、最優先事項は何か、 もしっかり整理して2025年も飛躍していきたいと思います。今年は個人的に読書が習慣化されたので人生が大きく変わりましたということで素晴らしい。ありがとうございますね。このボイシーが影島さんのお役に立てることを嬉しく思います。ありがとうございます。最後、トレイさんですね。中学部活動の行き先を10年単位で捉えてみると、あと数年で地域移行になると、まことしやかにささやかれている今は、ああ、そうなんだとちょっと信じられない感覚ですと。ただ、地域の人としてバスケに関わりたいという気持ちはなく、うん、中学部活動で大会が目指せなくなるようであれば、それで一区切りかと思いますと。なるほど。ひとまず2025年も目の前の生徒に全力ですということで、そうですね。まずは目の前の生徒さんのために全力で過ごすということも大事かと思いますが、まあ部活と先生がやりたい人がやる、やりたくない人はやらなくていいっていう風になるだけだから、まあね、そういったトライさんのように指導力とやる気のある方はそのまま続けられるんじゃないかなと私は思ってますけれどもね。はい、ということでありがとうございます。またね、コメントお待ちしております。ということでありがとうございました。今日の放送いかがだったでしょうか。もしよかったらハートマークいいねのボタンを押して、応援してください。またどのチャンネルかわからなくなる前にチャンネルのフォローもしておいてくださると嬉しく思います。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日宮永が記事を投稿しております。興味のある方は一度この放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。